ボンクラ映画館支配人の佐藤一でございます。今回はダメー作について語っていきます。ダメー作一級鑑定士のお二人をご紹介します。
はい、長間です。よろしくお願いします。
あ、どうも、明美列車です。お願いします。
よろしくお願いします。おかず映画に引き続き、
はい。
はい、公開収録ということで、
ええ
、選ばれし、方々が、
そうですね。
万人の、お客さんが、廃墟してお仕事。
ギャルが。
ギャルが
ね。ギャルですね。
ちょっと待ってくれと。順番順番と。行きましたね。一度は行ってみたいですけどね。
ということで、今回もメールをたくさんいただきましたので、
はい。
ご紹介します。
はい。はい。
あ、その前に、あれか。ダメー作の説明した方がいいですね。
ああ、そうですね。
はい、ダメー作とは、世間的には打作とされているが、自分にとっては傑作と呼べる映画を指すと。これ長山さんが、こういうのどうって企画でまず始めたやつなんで。ということで。
はい。はい。すごくこう、あれですか、ボンクラ映画館向きというか、もともとこう、ほとんどこういう感じでやってたようなところがあるので。
はいはい、白石さんのね、ガラスの脳の会が、あれ、すごい面白かった
ですね。
ああいうのちょっとね、皆さん、多分心の中一本はね、持ってると思うので。はい、僕の場合の漂流教室
だった
んですけど、ビッグゲーム事件ですね。
ガンヘッド。
ガンヘッドですね。
ちょっとそういうやっぱ話をちょっと聞くのがめちゃくちゃ面白い
ですね。電車の車内広告、未だになんでガンヘッドがないのかなって探すときあるんですかね。車内釣りとか。
そうですよね。ないです。
一面ガンヘッドになればいい。
世界が。
世界がガンヘッドになればいい。
ある日起きたら。
そうですね。
各自の心の闇を。
そうです。
発表する場所。
いかにこう好きかというのを。
いや、まあそうですよ。プレゼン大会です。
そうなんですね。だから、ここが面白いっていうより、ここが好きみたいなところがありますよね。
はい、まあちょっとおかず映画とは違うアプローチの仕方として、面白いかなということで、
はい、
もう4回目ですね、今回で。
早いもんですね。
本当ですね。
ということで、早速いきますね。
はい、
じゃあ一発目、お絵かきさん。
はい。
ボンクラ映画館の皆さん、こんにちは。お絵かきさんです。紹介したいダメー作は、原田雅人監督、タフ全5作プラス劇場版です。はい、あのガンヘッドの原田監督と、タクシーのうんちゃんをぶん殴って干された木村和也がタッグを組んだ異色の殺し屋映画。うん、殺し屋に弟子入りした木村和也の成長を描いた一作目。見どころは、おまんこ美味しいおまんこと俳句を読む豊川悦司と、安岡力也に銃を突きつけられ、うんこを漏らす寺島進む。3作目では、アランドロンの侍のコスプレをした、木村和也が、根岸俊江とパートナーを組み、殺しの楽園よろしく、殺し屋ナンバーワン決定戦に挑む。見どころは、2作目で殺した敵役の矢島健一が幽霊となって木村和也につきまとう。5人では、ビートたけしと木村和也の八百井タフは、矢島健一と木村和也の八百井というサービスプレイ。ジャンル映画の枠を突き破る感じは、同監督の神風タクシーを彷彿とさせます。なぜこの映画がダメー作たるか。シリーズ中1、3、4は文句なしの傑作に対し、2、5劇場版が打作だからです。前編海外で撮影されたタフ劇場版ペインテッドデザート本作の見どころは予告編です。伊丹十三みたいに原田雅人監督が登場し、この映画は日本映画の常識を破壊しますと宣言します。うん、確かに破壊した俺の中のタフはこの映画で砕け散ったのです。思えばガンヘッドといい、外国映画に強い憧れを抱いた原田監督は、以降、ラストサムライ、スピリットで、日本映画に対する憎悪から、卑劣な日本人を演じ、ガス抜きをし、日本映画らしい映画を撮り続けているかと思えば、再び、ガンヘッド、タフ路線の映画が、椎名桔平主演、リターン。しかし、怖くて見る勇気がありません。お願いです。ボンクラ映画館の皆さん、代わりに見てください。ということですね。
はい。
はい。
予告編みたいなのを、
見ますか？
見てみましょうか。
はい、ね。
タフはすごく長間さんが見てね、面白かったと。
ちょっと音
大きいですか？
ちょっと僕話していいですか、これ。
どうぞ。はい、
ちょっと電気つけてもらって。
はい。僕実は学生時代に、ペインテッドデザートだけを見たことがあったんですよ。
はい。
これちょうど、V シネブームですよね。
はい。
90年代の、まあ、半ばぐらいの V シネブームで、まあ、前にまあ、それこそ、三毛隆の、僕と戦国史不動だったり、デッドアライブとかでも V シネがめちゃくちゃ面白いものがあるみたいな感じで、こう、いっぱい作品が出てきたやつの中の、一本だったんですけど、まあ、この中に他にも、黒沢清の勝手に仕上がりシリーズだとか、うん、ああいう面白いやつが実はいっぱいあったんですよね。で、その中で原田雅人が、この、 まあ、さっき言った神笠作詞シリーズ、
はい、
シリーズというか、まあ、神笠作詞っていうド名作、あの復讐の天使っていうタイトルで、まあ、V シネに出てたんですけど、そのド名作と別にこのタフシリーズっていうのも面白いっていうのを聞いてたんですよ。
はい、
で見たいなって僕は思ってたんですけど、結局、見ずに、劇場版のタフをやるっていうので、あ、じゃあそれをとりあえずちょっと見てみようと思って、
はい、
V シネのタフシリーズを見ずに、このペインテッドデザートという劇場版のタフを僕初めて見たんですけど、うん、これがクソ面白くなくてですね、もうそう、もう全然面白くねえなと。もういやらしい、もうなん西部劇のオマージュみたいな、ふらりとこう、なんかこう、いや、なんすかね、ボロいこう酒場に木村和也がやってきて、はいはいはい、そこでなんかこう、マフィアとの縄張り争いになって、木村和也がこうシフトして働き出すんですけど、うん、ここでいざこざがあるみたいな話だったんですけど、これがもう全然本当に面白くなかったんですよ。うん、で、タフをずっと見ないまま過ごしてたんですけど、今回このお絵描きさんのですね、
はい、
このメールで、ちょっと僕はちょっとタフをちょっと絶対もう一回見てやろうと。
うん、
で、そのちょっとペインテッドデザートをまた見たら面白いのかもしれないと思って、はい、タフ5作をですね、これ見たんですけど。
頑張りました
ね。頑張りましたよ。めちゃくちゃ面白かったです。
5作とも。
いや、ですね、1作目から4作目まで。これがすごい面白くて。で、タフの5は、総集、ほぼ総集編なんですよ。1作目から4作目のダイジェストで、こうやりながら、なんかアメリカに放浪してる木村和也がなんか、
うん、
なんかこう、まあ、ぐだぐだやるみたいな感じで。だからタフの5は、まあ確かに面白くなくて、
はい、
まあまあほぼほぼ総集編なんですけど、このタフのね、1作目から、まあ4作目、2作目そんなに面白くないって書いてますけど、うん、僕結構2作目も好きでですね、
はいはい、
2作目だけ確か原田雅人が監督やってないんですけど、そう、脚本だけ書いてるんですけど、ね、
うんうん、
まあ、このお絵描きさんも書いてるように、
はい、
木村和也がまずピザ屋の店員なんですね。
うん、
で、木村和也がまずピザ屋の店員で、宅配ピザをやってるとのだけでちょっと面白いんですけど。
事故の香りが
するんだよね。いや、そうでしょ。で、ヤクザのところに配達に行くんですよ。で、その時にまず店長から、お前またちょっとヤクザのところ行ったらトラブルから、
うん、
お前じゃないやつの方がいいから、お前やめとけって言われると。
うん、
まあ、その時点でちょっとやべえなという感じがするんですけど、木村和也がこう、ピザ配達行くと、後ろからなんか変な男がやってきて、銃突きつけるんですね。で、お前ちょっと数数えてる。というのに、木村和也がひざまずいて数数えてると、そのなんかピザの帽子をかぶって、その男がヤクザの事務所にこう、まあ、入って、皆殺しにするわけです。で、それで、その男も傷を受けて、まあ、瀕死の状態になっているところに木村和也が、俺をちょっと殺し屋に弟子入りしてくれ、というところから始まるんです
よ。ああ、面白そう。
だから、殺し屋としての成長譚がまず、
はい、
タフの1で書かれて、で、そのタフの2で、まあ、その男が、ちょっと死んでしまって、師匠がですね、その復讐をする。で、その次の3と4がちょっとすごいのがですね、そういう復讐の話だったのが、
うん、
その師匠を殺した、その宿敵の男が、これ3でこう亡霊となって出てくるんですよ。で、亡霊となって、木村和也の横に、囁くように、
時代騎士みたいな。
本当に、だからスタンド的な感じで。で、その、幽霊と木村和也のバディブームみたいになってくる。すごい面白くてですね。
ジャンプに読み切れるやつ
ですね。みたいな感じで。で、なんかこう、殺しの標的を殺そうとした時に、危機が訪れたりすると、その幽霊が囁くんですよ。それやめと
け、みたいな。いい
セコンドだ。いや、そう。そういうですね、なんかすごい奇妙な話なんですけど、これ傑作でしたね。すごい面白い。プラス、これ、タフの1作目、
はい、
まあ、先ほどの予告編出てきた、
はい、
豊川悦司さん、
はいはい、
これいらっしゃいますよね。俺、がですね、まあ、言ってたように、マンコの句を読むんですよね。
はい、いたしながら。
いたしながら、まず、これちょっとすげえなと思ってですね、これ、三原淳子が、その、師匠の、まあ、彼女さんなんですけど、はい、それと、を殺しにこう、豊川悦司をやってくるんですけど、これちょっと豊川悦司の演技プランなのか、ちょっと、原田雅人のリクエストなのかよくわからないんですけども、とにかくなんか、豊川悦司がこう、ビジュアル系のですね、こうメイクをしてるわけですよ。前世紀の爆竹みたいな。なんか黒いこう、口紅塗って、
はい、
こうシャドウを入れてですね。でもなんか、ちょっとよく見ると、これ、ヒデロに見えるんですよね。 あの、そうなんです。もう、ヒデローなんですよ。ヒデローがこう、銃持って、で、三原淳子を殺しに来るんですけど、三原淳子がこう、バンダナをして、ジージャンの格好を、セラマサノリに。セラマサノリをヒデローが殺しに来るの。マンコの句を読みながらですよ。で、この会話で、トヨエツが、これ僕、ちょっとメモしましたけど、はい、トヨエツの句が、日暮れ時、冷たいトマトはいいマンコ。
はい、
これに対する、三原淳子の返しの句。うちはライブハウスじゃねえよ。
下の句になってないよ。
これすごいアバンギャルドでしょ。冷たいトマトはいいマンコ、うちはライブハウスじゃねえよ。で、こういうあの会話がまず一つありまして、次のシーンで、あの三原淳子はトヨエツにレイプされるんですね。うん、でレイプされて、先ほどの横編にあったようにですね、あの、これコンビで女のヤンキーみたいな、
はい、
あの、やつとこう、トヨエツコンビ組んでるんですけど、うん、この女のヤンキーが、まあ、トヨエツに向かって、どう？いいマンコ？悪いマンコ？問いを。あの、スフィンクスの問いみたいな。こういう問いをするんです。
仕事でくたびれちゃってる人がこう、駅でブツブツ言うん
ですね。いいマンコ、悪いマンコって、壁に向かってね、多分言うんでしょうね。
いますよね、そういう感じでね。
保護されるやつ。
5人ぐらい。
で、飛び込むやつですね。とりあえずが、ここでまた一句読むわけですよ。いいマンコ、いきそなマンコ、締めマンコ。次の瞬間に三原淳子に撃たれます。
それが下の句です。
これちょっとね、すごいでしょ。めちゃくちゃ面白いなと思って。結構原田雅人さん、まあ、
脚本も
原田雅人さんですよ。だフルメタルジャケットの、やっぱ、なんですか、強烈な役ですよね。あの、マンコの役、結構汚いね、言葉をいっぱいやった、はいはいはい、あの感じですね。そうですね、嫌味的な。あのね、やっぱね、すごいマンコがね、シリーズ全編にわたって、あの、散りばめられてる。マンコ推しのサブリメ的な感じで、あのね、素晴らしかったです。
結構やっぱ破壊力ありましたね。
ありましたね。だから、ペインティッドデザートとちょっと同じ監督が撮ったと思えないぐらい僕はすごい好きになりましたね。
これきっかけで見れたんで、かなり
良かったです。お絵かきさんにはものすごく感謝したいですね。
大収穫。
しかもちょっともう話し合ったら止まらないんですけど。タフが面白すぎて、もタフな話しかしたくない。このさっき言った女ヤンキーもですね、これ三原淳子に撃たれるんですけど、撃たれたショックで、黒目がひっくり返って白目になるんですよ。
大好物ですね。
皆さんもっとこうグッと来てください。黒目がひっくり返って白目になるんです
よ。こんな面白いことない。世の中にこれほど面白いことはないよ。
素晴らしかったです。
はい。
ということで、もう
これ今借りてるん
ですか。あのですね、渋谷のあのツタヤにあの多分 DVD 置いてますんで。
結構マニアックな一応品揃えです、ね。
3、4、5まだ僕借りてるので。
じゃあ今借りようと思ってもあと1週間後に来てくださいって。わかりました。
はい。
とても嬉しかったです。
ああ、お客さんありがとう
ございました。ありがとうございました。続いて大丈夫ですか。
はい。
はい。続きまして、お絵描きさんです。お
絵描きさん。
ボンクラ映画館の皆さん、こんにちは。お絵描きさんです。紹介したいダメ作は、レッドサン、チャールズ・ブロンソン、アラン・ドロン、三船敏郎、三大スター共演の夢の映画。期待してみたら、なんとまあ、ゆるい西部劇。見どころは、チャールズ・ブロンソンをコテンパに飲めす三船敏郎。水溜まりを見つけて、八甲田山で気が狂った人みたく、ふんどし姿でチャプチャプ水浴びする三船敏郎。この二つを YouTube で見るだけでお腹いっぱいです。以上です。ないですか？
多分最近というか、まあ、ここ1年ぐらい、テレ東の昼の映画でやってましたよ。
あ、ゴゴロ
ウ。ゴゴロウでやってました。僕見ましたよ。家にいるんで
大体。
大体家にいるんで。
自宅警備員として。レッドさん。
まあ、面白い。
僕、好きなんですけどね。でもまあ、改めて今回見直したんですけど、確か緩かったは緩かったです。
まあ、
緩いですね。三船さんがすごい動いてくれるから、むちゃくちゃそのシーンは楽しいんですけど
ね。確かチャールズ・ブロンソンとツレションするシーンがなんかありましたよね。
え？ツレション？ツレションはなんかお風呂とか、
チャプチャプ。
チャプチャプ。なんか水たまりみたいなとこあって、雪山で。
ああ、そうです、ね、
そこで三船さんがふんどし一丁で。で、その服をチャールズ・ブロンソンが盗むっていうのがありました
ね。もともとのそのストーリーが、日本からその三船さんたち、将軍が、
はい、
たちの こう刀ですよね。刀をなんか献上するみたいな感じで、
うん、大統領ですね。
大統領に献上するのを持ってくるんですけど、その刀が奪われちゃうんですよね。
うん、
奪うのがアランドロンかなんかです
。アランドロンとチャールズ・ブロンソンが列車強盗をやるんだけど、裏切られて、アランドロン。
あ、そうですね。
で、チャールズ・ブロンソンとニフネ・トシロがタッグを組んで、
アランドロンを追いかけて。アランドロンは結構悪役で出てるんですけどね。うん、結構面白いですよね、うん。
で、これ、本当はイーストウッドでやる予定だったって
。ああ、そうなんだね。
ちょっとそのバージョンを見たかったっていう。ネタバレしてますよね。
聞いてます、ね。
はい。
はい。特に話すこともないですか。
なんですかね。なんか何度も投げ飛ばされるシーンみたいなのも見たかったけど、はい、ちょっとね、見れなかったんですよね。
で、ちょっと、レンタルして見てください。
そうですね。見たいですね。
じゃあ、一個にいいですか？
そうですね。
はい。はい、大丈夫か、そまんなくて。
まあ、大丈夫
です。はい。続きまして、また、お絵かきさんです。
はい。
皆さん、こんばんは。あなたのイマジナリーフレンド、お絵かきさんです。紹介したいダメ作は、和歌山富三郎主演、子連れ狼、地獄へ行くぞ、大五郎。この、投げやりなサブタイトル、小池和夫先生も、若い子がつけちゃったんだろうね、と苦笑い。三住健治監督も、時代劇らしくないと、降板したシナリオは、カルト集団が妖術で死体を蘇らせ、ゾンビ忍者として放ち、小神一刀と大五郎に、お前たちが旅先で世話になった人間を殺していくぞ、と脅し、宣言通り、宿に飛ばれば、宿泊客全員を皆殺しにし、精神攻撃を仕掛けますが、小神一刀と大五郎も平気で人を殺す殺人鬼。殺人鬼にそんな攻撃通用しません。おまけに、ゾンビ忍者は、モグラみたいに地面を掘り進むのですが、雪山では、ダメだ、寒い。やっぱりやめようと諦めるポンコツぶり。見どころはクライマックス。オガミ一刀 VS スキー忍者。スキー板をつけた忍者たちがオガミ一刀に切りかかりますが、方向を操作する杖を持っていないので直進し、オガミ一刀に面白いように切られていきます。オガミ一刀も馬車をソリに改造し、雪山カーチェイス。両手を鎖で締められたまま滑り降りるというアクションを、和歌山富三郎本人がやってのけ、和歌山先生の身体能力の高さに驚かされます。本作がダメ作なわけは、浦柳生との決着がつかないまま終わってしまうこと。で、理由は、よろずや金之助版子連れ狼に小池先生が OK サインを出したことに、和歌山富三郎が激怒。二度とやらんと未完のシリーズになってしまったのでありましたとさ、ってい
う。そう、確執が。
ねえ。これ見直したんですけど、僕面白かった
し。全然いける口なんですね。
ちょっと見てないんですよね、これ。結構和歌山版の子連れ狼すごい好きで、
はい、
僕も結構何作か見てたんですけど、こっちは見てないです
よ、ね。うん。あれ、よく伝説で聞くのが、和歌山先生ね、小池和夫先生のとこに、俺主役できるからって、身軽なのっていうので、トンボ切ったっていうのは。
なんかもともとね、ちょっと最初に会った時に小池和夫は、ちょっとイメージじゃないと、和歌山一刀のイメージじゃないというふうな印象を持ったら、もう目の前でこう、宙返りしてトンボ切ったんですね。それで、もうこいつしかいないと。
ないっすかね。
ちょっとないみたいですね。ないっすね。
じゃあまあそういう感じです。はい。じゃあ次行きますか。はい。皆さんこんばんは、お絵かきさんです。紹介したいダメ作は、ユニバーサルソルジャー、殺戮の目視録です。説明は最小限に抑えて、わかるやつだけついてこいと観客を試す工作させようとする難解なシナリオは、ユニバーサルソルジャーで芸術映画を撮りました、といった感じで、ゴア描写やワンカットでのアクションシーンなど印象に残るシーンが多い中、最大のインパクトは地獄の目視録の勝大佐みたいな坊主頭のバンダム、かっこ今回は敵役の登場シーン。転換発作を起こして死ねと言わんばかりにピカピカと光が点滅して、そこからバンダムの顔が浮かび上がってくる。深夜の暗い部屋で見ていた私は本当に死ぬかと思いました。すごく変な B 級映画が見たい人にはおすすめです。
バンダムがもう敵役として出てきてるんですね。はい、そのユニバーサルソルジャーの主演だった。
なんか予告編はね、スタイリッシュで、
はい、
かっこいいよね。本当に点滅がすごくて、転換の人この中にやっちゃったらちょっと手挙げてもらっていいですか？大丈夫ですか？すごいですよ、
ピカチュウ事件。
ピカピカは、ええ、やばいですよね。
ちょっと時間の都合で、もうこれで喋
りながら、ね。
これも撮ります、
ね。そうですね。
これで、バンダムとドルフラングレン出てるんですけど、うん、ほとんど出番ないです。
ちょっとだけね。
はい。で、最後、バンダムがですね、鼻から上が白いペイントで、うん、口から下が黒の、なんかペイントしてるんですけど、なんかね、チョコアイスみたいな。
チョコアイスみたいな。人が襲ってくる。
そうすると。主役もよくわかんない人で。
あ、もう、
ちょっと転換する、俺。
大丈夫ですか？あ、泡吹かなくて。
大丈夫ですね。
ユニバーサルソルジャー4作も作られてたんだなっていうのにちょっとびっくりですよね。
どこまで見ました？
もう僕、
1しか見てない。
同じく1です。
あ、これ見てないんだ。
で、これで今回のためにこれは見ました。うん、なんかすごい長回しで、うん、あ、まあピカピカする。あの、金属バットで殴り合い、あ、これですね。これはすごい面白かったですけど、うん、特に他は、あ、もう目は、もう、ピカピカする。
目が痛いですね、ほんとね。
スポーツショップで戦うシーンはむちゃくちゃ面白かったですね。
ああ、いろんな、このスポーツ用品で、はい。
ちょっとイコライザーっぽいですね。
うん、金属バット殴り合いみたいなのは。
あ、かっこいい。
これ、ドルフ・ラングレンは何役なんですか？
あの、中ボス的な感じですね。
ああ、やっぱり敵なんだ。
はい。最初なんか風俗店、に男が入ってきて大殺戮やるシーンはすごいおーっと思ったんですけど、うん、そっからすごいだれますね。いきます、皆さんこんばんは、お絵かきさんです。紹介したいダメ作はネットフリックス映画アウトサイダー。主演はスーサイドスクワットでジョーカーを演じたジャレット・レト。舞台は戦後の日本。なぜか刑務所で投獄されているジャレット・レトがヤクザの浅野忠信と兄弟杯を交わし、過去そのシーンは仁義なき戦いの菅原文太と梅宮達夫がお互いの血を吸い合うシーンを丸コピー。しかも、その後、梅宮達夫が切腹し、自殺未遂を図るシーンも再現。ヤクザ映画に身を投じていくお話。多くの日本人キャストが出演する中、一番インパクトを残すのは、安田大サーカスのヒロちゃん。ダイエット前のパンパンに太った巨体、デブ特有の二つに割れた後頭部のコブ。監督も大変気に入ったのか、必ずヒロちゃんがフレームインするシーン多数。前から後ろまで舐め回すように撮っていき、その存在感は浅野忠信、椎名桔平を完全に食っています。
はい。
はい。最近もネットフリックス映画、うん、オリジナル、
ね、出てきましたね。面白そうなのがね、いっぱい。
ジャレット・レトはね、いい役いっぱいやってますよね。
あ、あの人、キラリ役の人も出てんだ。福本清三さん。
あ、そうなんですか。
今一瞬出てましたね。今こういうネットフリックスの方がすごいお金持ってて、うん、なんか、ね、なんか撮ってんでしょ？
いや、そうですね。やっぱね。ちょっと流れちゃってるんですかね、お前がね。まあ撮れればね、監督とかスタッフとか、まあ、ね、とこでもフィールドはね。
だからもう劇場で見るっていう文化がどんどん廃れていくのかなっていう、ネットで見るっていうのが。
めっちゃ悲しいですよね。
あれ見たことあります？
いやー。
もうないんですよね。ネットフリックス入ってないんですよね。
あれ入ってなかった？
あ、入ったんですけど、あの、全然ごめんなさい、見てなかった
です、ね。見てないですか。地味に安田大サーカス出てるっていうのは、かね、感じですかね。まあやっぱり真似したくなりますよね、あの、仁義なき戦いが。
そうですね。
特に話が広がらない、ね。
いや、ちょっと見てないから分かんねえな。
しょうがないです。
すいません。
じゃあ次行きます。
はい。
お絵かきさんです。
お絵かきさん、すごいですね。
皆さんこんばんは、お絵かきさんです。紹介したいダメ作は中国映画動物世界。多額の借金を抱えた若者、返済する唯一の手段、それは貿易戦で密かに行われるゲーム大会に参加し勝利すること。ゲームの内容はじゃんけんのグーチョキパーが書かれた札を、ってこれ怪獣やないかい。いつの間に中国で実写映画だ。主人公怪獣の人物設定は大きく改変され、共感しやすい不幸設定に恋人まで追加。さらに妄想癖で、カイジの身に危険が迫ると、殺人ピエロに変身し、モンスターを日本刀で殺しまくったり、黒服の連中と激しいカーチェイスを繰り広げる。中二病全開の謎設定が足され、日本漫画を世界基準で映画にするという、こうなるのかと戸惑いつつも、じゃんけん大会の下りは何一つ改変されず、原作通りに進むので、世界基準で見てもよくできているゲームだという証です。ちなみに、ゲーム大会の主催者は、マイケル・ダグラス。続編があるような感じなので、鉄板の上で土下座するマイケル・ダグラスを楽しみにしたいです。
それ見たいっす。そこだけでもいい。
映画はネットフリックスで見れます。
ああ、そうなんですか、
はい。
ループしてね、土下座する。
ああ、いいですね。マイケル見た
いですね。ありますか？
横に。ありました。
はい。ということで。
はい。面白そうですね。
なんか、
面白そう
ですね、カイジとデッドプールもちょっと混ざったような。
盛りだくさんな感
じで。カイジって読みました？
読みましたね。全部は読んでないですけど。
こういう設定なんですか？じゃんけん大会とか。
じゃんけん大会
船にね、乗せられるんですよね。エスポワールっていうね。
賭博で引き残るみたいなね。そこは、あの、予告編にはそんなに出てなかったですよ。なんか変な怪物とピエロヒローみたいなやつが戦ってましたね。
ちょっとイットも混ざってるんですかね。
イット入ってましたね。
もうこれ、本当許可取ったのか、ね、ちょっと微妙なとこですね、中国映画。
微妙に取ってないような感じもしますね。取ってたらなんかもっと大々的に。
出します
よね。
マイクル・ダグラスもね、仕事を選ばない感じがね、すごいいいですよね、
なんか。金が必要なんでしょうね。
本当にね。セックス中毒ね、ずっと続いてますからね。
もう、嫁キャサリン・ゼタ・ジョーンズなんてもういいじゃないですか、
ね、
も
う。キャサリンももう、でもいいんじゃないですか。いい加減にしてくれみたいな感じ。いい加減
にしてくれみたいな。私はパンパンじゃないんだよっていう。
奥さんのエピソードでしたけどね。落語家のね。
奥さんですね。これ言っても誰もわかんないから。
あの、男子の枕で出てくる話でね、はい、あの、新婚者の落語家さんの奥さんが、あの、3回くらいセックスされて、いい加減にしてくれ、私はパンパンじゃないんだよっていうのが楽屋ですごい流行って、ずっと男子がその話してるっていう話です、ね。
心の温まるエピソードでした。
はい。今たまに思い出しますよね、あの話。私はパンパンじゃないんだよって。
言われてみたいですけど、
ね。言われてみたい。
はい。いいですか、次。
はい。
すいません。皆さんこんばんは、お絵かきさんです。
お絵かきさん大丈夫です
か？大丈夫ですかね、本当にね。
普段人と話してないんじゃないですか？ちょっと、なんか心配になってます。
溢れてますね、なんかね。
こぼれちゃって、言葉が。ありがたいですね。たくさん送ってもらって。
はい。本当ですね、紹介したいダメ作は、塚本慎也監督、妖怪ハンターヒルコ。諸星大二郎ファンから叩かれている本作ですが、塚本作品の中で、娯楽映画として楽しめる良作と思います。登場するモンスターは、幽星からの物体 X みたいに、生首から触手が生えて、雲みたいに動きます。おまけに、その生首は、竹中直人。うん、他には、学校の清掃員の室田秀夫。モンスターに襲われ、顔面真っ青、尺が切れた人みたいになって途中退場。ラスト、巨大な生首の魂が成仏していく絵に爆笑しつつも、悲しくなる不思議な映画です。ところで話は変わりますが、塚本慎也といえば、私の中では千鶴の人。きっかけは、三池隆監督、殺し屋一のオーディオコメンタリー。本作で、大森奈緒が射精した精子が、そのまま殺し屋一とタイトルに変形する場面で、あの精子、塚本さんの精子なんだよ。え？
濃いですね、
これ。なわけない
よ、本当にね。
あれは CG なんだけど、スタッフに素材渡さないといけないからさ、塚本さん、よく現場で出すから、紙コップ渡して出すならこれに出してくださいって言ったら、はいってさ、もしこの話が本当なら、シン・ゴジラ、沈黙の現場でも潜水していたことになります。シン・ゴジラの NG テイクで、あまりに過剰な芝居で共演者に失笑される塚本慎也。OK テイクで使われたのは、きっと潜水して虚無になった状態の塚本慎也。本人監督主演のノビでは、飢餓状態の中、潜水する塚本慎也を見る限り、真実なのかもしれません。町山智博氏曰く、マーチン・スコセッシは、子供の頃、オナニーしたことを、神父さんに懺悔していたそうな。千釣りを懺悔する、スコセッシ。現場で千釣りする、塚本慎也。貼り付けの刑にされる、塚本慎也。千釣りしたことを懺悔しようという意味なのか、ということですね。
問いかけで終わりました。答えをなんか投げられてしまった。かなり重い問いかけが、あります。
お前はどう思ってんだっていう。
現場でオナニーするっていうのは、でも、ほら、私、前、はい、AV の助監督やってて、
はい、
二村さん、
はい、
嘘だと思ってたんですよね、はい、現場で仕事とか。さすがにそんなことしねえだろうと思ったら、いきなりその場でひっこり出して、二村さん用のローションとかも置いてあるんですよ。
はい、
監督にローションっているのかなと思ったら、本当に二村さんがそのローションを手に取って、めちゃめちゃひっこり出したんですよ。これ、偉いところに来てしまった場合って言って、これ後戻りできんぞって。
撮影中
です。撮影中にです。だからそれがその女性プロデューサーとかね、すこぶる不評で、
ね、
ちょっとその場でしこり出さないでください。
大人が怒られる。
大人がそっちに出して、しこって怒られる。でも、結構、仕込みがあるとかね、
はい、
しこりティがあるみたいな、こう、ネット用語ありますけど、はい、その場でしこり出すの正しい反応、正しすぎる。
まあ、そうですね。
本当に、ね、感じちゃったんだなって、わかりますよね。それを思い出しました。すいません。
失礼しました。
失礼しました。問いかけには一切答えてないですけど。
あれ、画像だけ
ちょっとあるんですけど。画像がね、確か、ヒルコ関係がございますね。
画像がですね。
ヒルコ。
ちょっとイメージ画像。これ全部事件が片付いて、
はい、
湖からなんかふわーって、魂さ、これ、
ね。
そうですね。抜け
るね。抜けてるんですよね、うん。で、これどこに行くんだろうって、ふわーって追いかけていって、学校の校庭かな。で、この二人が見たものは、
ドーン。
ドーンってやつですね。これヒロインの魂ですか？
悪夢ですね。うなされますよ、これ。
なんだっけ、月島って子です。
月島
くん。
うん、
これ。
これね、でも。
この男の子がね、恋をしてた女の子ですよね。
ちょっと、みたいな顔してますよね。
あ、本当だ。大丈夫ですか？
これピー入れますけど。
ヨガヨなら、ヨガ聞かれます。
いやいや。
これ、前、中間さんと先ほどね、お話してた、その、塚本作品には実は、ボーイミーツガールじゃないですけど、
そうなんですよ。これ、ね、DVD ボックスで塚本さんがちょっとインタビューしてる、話がありまして、
はい。
そうそうそう、まあ、自分、塚本慎也の作品にはずっとね、あんまり評論家からは言われないけど、共通したモチーフがあるという話をしてて、うん、それがその、まあ、いなくなってしまった、その異性をずっと実は追い求めている、二、
はい、
人の話みたいなのをずっとやってると。で、その、いなくなってしまった理由は何でなのかはわからないから、その理由をずっと探し求めてる男の話を僕はずっと繰り返してるだけですよ。それが、まあ、結構東京フィストだとか、はい、鉄道2だとか、そう、バレットバレーだとかは、まあ、大体そうなんですね。
大体そうですね。言われてみるとね。
で、このヒルゴも、冒頭でこの、男の子が恋する、これもうちょっと授業みたいになってます
けど。大変興味深い。
この女の子にずっと恋をして、これ話したこともなかったんですよね。はい、話したこともない女の子が、まあ夏休みに、ちょっとちょっと、なんですかね、こう、月島という女の子にこう恋をして、うん、なんとか付き合いたいと思ってたら、まあ女の子が、まあ、妖怪に襲われて死んでしまうんですよね。うん、で死んでしまって、エイリアンのハガフェイスみたいに、
うん、
顔だけが、その女の子の、顔が張り付いた虫みたいなもの。妖怪になってしまって、これがヒルボという妖怪なんですけど、うん、それがこう、学校中をね、こう走り回ると。
うんうん
うん、で、この男の子が襲われそうになりながらもやっぱ殺せないんですよね。でそういうなんかこう、ジューナイルみたいな、ものを、まあ、塚本慎也はちょっと、この、諸星大二郎の原作 を使って、そういう少年少女のジューナイルみたいな話をちょっとこの、うん、ヒルボでやりたかった、みたいな。ことをちょっと言ってて、だからちょっと原作とちょっとテイストがちょっと違うんですよね。
そうですね。やっぱり、諸星大二郎原作は映画化しにくい。
うん。
やっぱり、絵も独特すぎて、もう、あの人にしか描けない線で、もうデッサンもおかしいっちゃおかしいんで、うん、下手だって言っちゃう人はもう、下手だから嫌だみたいな、嫌がられる絵柄でもあります
ね。ちょっとアゲミちゃんすごい、諸星大二郎ファンで。
諸星大二郎大好きなんですよ。
でも原作も結構読んでて。
そうですね。妖怪ハンターシリーズは本当にもう面白くてですね、電気物としてもすごい優れてて、小説なんかにも負けないぐらい、すごい練り込まれた話でですね。だから、これでちょっと取り上げてほしかったのが、今、祈願っていう映画になってるんですけど、生命の木っていう、よくね、ネットとかで画像は、出回ってますけど、オラと一緒にパライソサ行くだみたいな感じで、こう、死体を持ち上げて空中に浮いてる、浮浪者みたいな人の絵があると思うんですけど、うん、あれはね、すげえいい話で、隠れキリシタンとか、ああいうちょっと宗教的な知識とかがめちゃくちゃ盛り込まれて、もうお話としても最高なんで、これを塚本さんが撮ったらどうなるのかしらみたいな、無双してしまうんですよ、ついつい。これを見ると。なんか、もう一回ぐらい撮ればよかったなって思ったんですけど。
これでもシリーズも一つしたかったみたいな、なんかね、思いはあるらしいんですけど、結局。
鉄音の衝撃があったじゃん。
ああ、まあそうですね。
これが秒で冷めるでしょ。まず見て。
そうですね。
びっくり
ついた。テイストが違いすぎて。
もう、しかも、大学1年生ぐらいだから、うわぁ、これかよ、と思って。今見たら面白いんですけどね。
そうですね、面白かったです。これちょっと予告編ありますよね。
あります。
ちょっと予告編をちょっと見てもらいたいんですけど、ここに出てくる竹中直人がですね、
竹中かなと思う。
学生時代のこの明美列車にめちゃくちゃ似てるんです
よ。そんなことない
ですよ。いやいや、本当に。ちょっと皆さん注目してほしいです、ね。
ちょっと面白い顔が出ると僕に似てるんで、その、なんか、良くないですよ、そういうのは。
で、検証しましょう。
原作にも一応、日田先生ってちょっと沢田研二に似てるわね、みたいなセリフがあるんですよね。
うん。
なんか、それが元になってオーバーしたのかもしれない。
ちょっとあれですけど、探してみますか、これ
ね。最近なんかね、沢田研二、
ド
タキャンとか、
どこら辺で出てくるか分かりますか？
ドアタマでしょ？
ドアタマ出てきますね。
なんか鍾乳洞みたいなとこ
行って。そうほら。出ました
よ。白石さんに似てないですか？
こんな顔してたん
です。ああ、だいたいピクピクでし
ょ、ね。こんな感じですよ、
ね。はい。
はい。
はい。竹中直人さんでした。
竹中直人さん。
竹中直人とは、孫丼より。
孫丼よりって、それもしょうがない。そういう風に生まれちゃったから、ね。
見てたんですけど。
そういう生まれつきだから。
お絵かきさんのメール全部終わりました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いや、でも、お絵かきさん
いつ
も
ありがとうございます。いやー、すごいな、本当に。お絵かきさんメール、面白かったですね、すごい。
次からもうご本人に来てもらってい
いですか？そうですね。
遠くに住まれてるんですか？
不明なんです。どこなのかが。
離島かなんかに住んでるような感じがする。なんとなく。
鉄格子のある。
出し切ろうとかでも。
ボトルシップで
こう、ボトルシップで今
どうやってメールで来るのかがよくわからない。
絵を描いてらっしゃるんですかね。
あ、そうですね。おかず映画の、絵も SNS 上で上げてもらいました。
あ、そうなんですね。素晴らしい。
ありがとうございます。
僕すごい感謝ですよ。本当タフを。
タフをね、もたらしてくれたという。
なんかこれ、ね、さっき言ったようにタイトルかっこいいんですよ。はい、木村和也と。
安岡力也
と、宮原純子が、
いいみたいな感じでね。
そう
です。あ、いいですね。かっこよかったですね、
村上さんとも見てたんですよ。うち一緒なので。
あ、ロックさん。
ロックさん。
村上ロックさん。
ロックさんも3作目から見出したんですけど、もう途中から全然分かってなくて、3作目から見たんですけど、これちょっと何ですかめちゃくちゃ面白いじゃないですかみたいな感じで食いついてです。
途中からでも
全然。全然。
ちょっと見よう。タフちょっとね、見たいですね。
あんまり言いすぎるとあれですけど。
あ、そ
うか。僕の期待値はもう最低の
ところから
始まったので。
そうか。ダメ作だから油断して見てたから。
しかもペインティットデザートがクソだ
って。なるほど。
知ってたので。ペインティットデザートはやっぱりダメだし。
わかんないもんですね。やっぱね、見てみないとね。本当に見ないで何か言うのは良くないって思いますね。こういうのがあるとね。
まあ見ないでね、適当なこと言うのも面白いですけどもね。
それもまた良しですけどね。
そうですよね。
時間的にちょっと余ってるんで、いけるんじゃないですか、長間さん。
僕ですか、
はい、
そうっす。あ、じゃあ僕のちょっとお話。
結構長いし、
まあまあ、まあ10分ぐらいあれ
ば。10分ぐらい
で。じゃあ、
いっちゃいますか。
そうですね。
じゃあ長間さん、なんかご紹介の
コーナー。はい。はい、ちょっと僕のちょっとプレゼンコーナーを一つさせていただければと思うんですけども。ちょっと今回ですね、まあ、ダメ作というくくりでなんですけど、ちょっと僕がお話しするのはちょっとダメ作ではなくてですね、アスリート映画。
はい、
ちょっと一本、
はい、
これ結構やっぱね、一本ちょっとびっくりした映画がありますよ。
はい、
タイトル、日だまりのイレブンというタイトルなんですけど、
サッカーがないんです
か？これ皆さんちょっとサッカーお好きですかと。はい、
うん、
まずサッカーお好きですかと。ちょっと聞きたいですよ。どうですかと、サッカーはと。でしょうね。これ球をね、こう、のっぱらでこう蹴り合うという競技ですよ。サッカーというのは。わかってます？11対11でやる。このゲーム、これ今でこそね、これワールドカップとか、J リーグだとか、はい、
ね、
まあサッカー人気日本でもこれ定着してますけれども、
はい、
この J リーグっていうのはこれ1993年、今からまあ25年前に、まあ大体僕は高校3年ぐらいにできたものなんですね。うんうん、で、まあ、その J リーグができる前っていうのは、日本でサッカー人気っていうのは、まあなかったですよね。うん、もちろんキャプテン翼というものはあったんですけど、うん、日本リーグの試合っていうのはもう客席がガラガラで全然もうお客さんなんて来なかった。で、こう J リーグができることによってこう激変したわけなんですけども、その J リーグができるこの2年ぐらい前に、まあちょっとある世界的なまあ選手がこう日本にやってきたんですよね。うん、しかもとある小さな地方の弱小チームにやってきて、
うん、
そのチームをもう劇的に変えて、まあ今やもう J リーグの名門チーム、強豪名門チームに育て上げた、
うん、
という、まあ、男がこれおりましたと。うん、で、まあ、今日はその男、その名選手が出てるちょっと映画をちょっと紹介したいと、思っておりますと。
はい、
でですね、ちょっと、その選手、誰かというのをちょっと紹介したいと思うので、
はい、
一回ちょっとその予告編をですね、まあ、これ誰かというのを流してもらえればと。大体もう予想ついてると思いますけども、この方ですよね。
あれ？
そうです。はい。一人でできたと。まあ、ジーコ。
ジーコ選手。
日本名一人でできたです。
日本名一人でできた。
できた。ことジーコ選手。ビッグ大輔先生。ことジーコ、が主演の映画。これがこの日だまりのイレブン。
わー、発見
し、
出た、
いい笑顔で、これ映ってますよ。僕たちがチャンピオンと書いてますね。ジーコ主演。はい、これ、どういうことかというと、これ、まあ、裏表紙見ればわかると思うのに、ジーコ主演の送る、これ、サッカー版、頑張れベアーズ登場と、これ書いてますよ。これ、ジーコね、これ、白いペレと呼ばれてた。
白いペレ
呼ばれてた選手ですね。 これサッカー版ね、これ頑張れベアーズっていうので、うん、まあ、大体こう心温まるヒューマンドラマだと、
うん、
これ思うかと思うんですけど、これ違うんですよ。うん、これあの、SF 映画なんです。
はい。
これね、SF 映画。
SF 映画。宇宙から
来た。宇宙、これだからどういうことかというと、うん、まあ、ちょっと説明するとですね、これ、まあ、ちょっとあらすじ言うと、
はい、
まあ、ここ裏ページ書いてますね。サッカーの神様ジーコ、うん、彼が最強チームを目指し集めた少年たちは、いずれも一癖ある子供たちばかり、うん、激しい練習に根を上げてふてくされる彼らにジーコは宿泊するが、そんな時さらに想像だにしなかった大事件が起こってしまうそうなんです。これなので、ひだまりのイレブンというのがですね、その、要は、まあ、一癖ある子供たちっていう、まず書いてますけど、まあ、これ大したことないんですよ。まあ、家がちょっと貧乏だったり、あの、日本に被れてる、まあ、日系人のブラジルの男の子がいたりとか。うん、で、まあ、中心が、その、実は、女の子なのに募集して、男の格好して、まあ、入った、という子が、まあ、中心でいるんですけど、まあ、大したことないです。こんな、まあ、一癖なんてね、これ癖にもならないですよね。これが起きる大事件に比べると。で、これ何かというと、これジーコがブラジルから選抜のチームを作るんですね。子供たちを集めて。なので、この線に漏れてしまった男の子っていうのがいるんですよね。
うん、
これがその大金持ちのご子息のフレッチ君という男の子なんですけども、うん、これが、でも、僕ジーコに教えてもらいたいと。うん、どうしてもと。でも僕は選ばれなかった。これどうしようと。絶対ちょっとでも、なんとかしてジーコに、僕はコーチを受けたいんだ。フレッシュ君考えつくんです。どうしようどうしようと。そうだ。ジーコのクローン人間作ればいいんだ。
おー。大回りしましたね。
ジーコのクローン人間を作れば、僕はジーコのコーチを受けられるじゃないか。ということで、
うん、
もう金の力を使ってですね、うん、このジーコが、そうなんですよ。ジーコをコーチする選抜チームに、自分のところ研究員を送り込むわけですよ。それでですね、これジーコのこのデータを、うん、身体のデータをぐんぐんぐんぐんこうですね、取り始めてですね、
記録しまくって、
記録しまくって、怪しいバスにジーコを乗せてですね、そのバスの中でジーコのクローン人間を作ってしまうんです。そうするとこうジーコ二人できることになるんですけど、
う
ん、ジーコ
は
二人でサンダードームみたいですよね。逆サンダードームみたいなね感じですけども、でこうジーコはもうまずねそのこと知らないわけですよ。自分のクローンが作られたなんてことを知らずにバスをこう降りるわけなんですけど、これどうもですね、ジーコのその元のジーコの様子がちょっとおかしいんですよ。データを取ってクローンが作られる前とはなんかちょっと違うと。明らかになんかムスーっとしてるんですよね。で、バスの中には作られたクローンのジーコがいるわけですけど、このジーコもどうもなんか様子がおかしいと。クローンができる前よりも、のジーコよりも、ちょっとほがらかなんですよ。これなんだと。いうことは、これね、何かというと、クローンを作ったね、副作用で、
はい、
ジーコの人格が分裂してしまったんです
。いいジーコと悪いジーコ
になった。いいジーコと悪いジーコ。光のジーコと闇のジーコ。
黒
ジーコに分かれてしまったんです。メソメソジーコとニヤニヤジーコ。分かれてしまったんですよ。
やばい、ね。
やばい。とにかくやばいことになったと。ジェダイのジーコ、シスのジーコと。このジークが二手に分かれてしまったことによって、もう街にも大騒動が起きるわけですよ。
北朝鮮と南朝鮮のジークが現れた。
そうです。ジークとジークのこれ、うん、で、どうなる、まあ、これ、騒動って言ってもこれファミリー映画なんで、まあ、大した騒動は起こらないんですよ。まあまあ、なんですか、こう、練習がめちゃくちゃ厳しくなれたとか、うん、このムスッとしたこの闇のジークは、はい、ちょっと家族になんか、イライラをぶつけるだとか。
ちょっと性格悪いぐらい。
ちょっと性格悪いぐらいの。ケンタッキーの夫婦みたいになるんですよ。で、ここの光のジーコはですね、これ金持ちの方に引き取られるわけですけども、ちょっとね、なんすかね、こう、あんまりこう、賢くないんですよね。ほがらかすぎて。
なるほど。お人
じゃ
ない。
ご飯食べて全部美味しいっていうタイプで、でかい声で言って、はいはい、で、サッカーをちょっと教えることができないと。まあ、わからないという感じ。サッカーはやるのは楽しいんですけど、コーチとかできないんですよね。で、もうできることというのが、一つだけ、 鶏のモノマネなんです。コケコッコーっていうのが得意、というジーコ。これ光のジーコです。で、これじゃあもうちょっと僕のチームできないじゃないかということで、その金持ちのフレッチ君はですね、ジーコを入れ替えるんですね。僕のところの光のジーコをちょっと闇のジーコを黒ジーコに変えるということで、トレードするわけです。で、結局それでどうなるかというと、この話ですね、そのフレッチ君を率いるこの黒ジーコ、闇のジーコ対この選抜チームを率いる光のジーコ、白ジーコ、この二人がジーコとジーコが率いるチーム同士が最後対決するんですよ。ジーコ VS ジーコ、こういう映画になっていくんですよ。これちょっとすごい話でしょ。ということで最後ここに帰るわけですよ。僕たちがチャンピオンだ。これ何かというと、この僕たちというのは、これどっちもジーコのことを表してる。ジーコとジーコがチャンピオンだということで、もう一回ちょっとこの予告編ちょっと見てもらいたいですよね。
もう一回
じゃあ。これ何かというと、やっぱセリフですよね。なんて言ってます
一人でできた。
そうなんです。一人でできたなんですよ。結局のところ、これジーコ一人で、まあ、一人の人格だと。ということで、この、話を終わらせていただきたいと思います。
なるほど。
ひだまりの入れ物です。ご紹介です。
ひだまりの入れ
物。
素晴らしい。
そうですね。
じゃあ休憩。
ということで、はい。お腹いりーということです。休憩です。